さながら元素のように僕らは出会った。第一章。闇夜の中を小型の宇宙船が一機、不安定に機体を傾けながら低空飛行していた。コックピットに耳障りな警告音が鳴り響いている。不安を呼び起こすような音とディスプレイに明滅するいくつもの赤色の警告メッセージの羅列を詳細に確認するまでもない。船の不調は明らかなのだ。
ったくもう、うるさいわね。
一人で座席に座った彼女はいつになく重たくて言うことを聞かない操縦桿をなだめるように手動モードで操作する。レーダー画面を凝視し、都合のいい不時着のための場所を素早く探していった。地面を示す座標軸がぐんぐんとモニターに拡大されていく。重力に引きずられて傾いた宇宙船の姿勢を立て直そうと両腕に力を入れ、力任せに操舵するものの、もはや修正は難しいように見えた。次の瞬間、レーダーの補足音とともにディスプレイにはっきりと表示された緑色に瞬くアイコンが目に入ると、彼女の全身に驚きが広がった。間違いない。その特徴的なシルエットは人間だった。当番となっているお決まりの退屈な巡回警備のコース。それでも何が起こるか分かったものではない物騒な昨今だ。彼は真剣に道筋をたどっていた。雲が多く、月も星も出ていない林道を馬を借りながら足早に移動していく。集落と郊外の森とを隔てる外周に位置する部分である。遅い時間にはこうして人の姿こそないものの、十分な程度に整備されており、原野にはない文明の気配があった。ふと目の前の地面に、それまでにはなかった自分自身の影が濃くはっきりと揺らめいたのを感じて、彼は馬の手綱に力を込めて歩みを止めた。
あ、なんだ。
背後の空の一点を凝視する。最初はごくわずかの違和感しか感じられなかったが、次第に音と振動と光がゆらゆらと揺れながら大きくなっていった。何事だろうか、そう思う間もなく彼は馬をせかすと、怪しげな光が向かっている先へと並走した。
奴らの船か、これは落ちるぞ。
高度を下げ、背の高い木々の先端を折りながら傾いて飛ぶ対象を見失わないように追いかける。騎士するようにいななく馬を手綱を引き締めて踏みとどまらせた。彼の二つの瞳が無意識のうちにぼーっと青白い光を発していた。闇夜に浮かぶその様子は夜行性の獣を思わせた。周囲の光景が急に速度を失い、ゆっくりと進むように見えてくる。警戒心により極度に高められた集中力が初めて目にする宇宙船の武骨なフォルムを明確に捉えていく。何事もなしでは済まないだろうな。そんな確かな直感がはっきりと頭をよぎった。変わっていく。何もかも。一瞬、ひどく悪い予感がして、船から目をそらして集落の方向を見る。幸いここからは相当な距離があるため、火の手が上がっても燃え広がることはないだろう。そう思った矢先だった。地表に最接近した宇宙船が発する轟音と、光と熱、排気の異様な周期に恐れ、おののいた馬が、両前足で空をかき乱しながら乗っていた彼を弾き飛ばして暴走したのだ。注意がそれていたため手綱を手放してしまった。それに気づいた時には激しい衝撃とともに地面に叩きつけられていた。
ああ、って、あの野郎、こんな時に。
うめき声とともに身を起こそうとする。だが彼もこの星の得意な血を濃く受け継いだ人間だ。悪い予感は得てして的中するものなのだった。間近で 耳をつんざくごう。旧聖堂のための強力な逆噴射の熱風が青くて短い髪をバサバサとはためかせる。ひどく傾いた機体のバランスをなんとか立て直そうとした宇宙船が今まさに頭上めがけて降下してくるのを彼はなすすべもなく見つめていた。船の底面が地面と接触する重たい衝撃が最先端のテクノロジーによってすら軽減しきれずにコックピットに至るまで駆け抜ける。慣性で地面を滑っていくぐらついた揺れが収まるとやっとのことで停止した。安全ベルトを弾き飛ばし操縦席からひらりと身を起こすと彼女は本来であれば必要なはずの副装の偽装もそこそこに船内の通路を素早く移動しハッチを跳ね開けて船外に飛び出した。ギャラクシーレギオンの正式なユニフォームの一つ、最新鋭の高度なテクノロジーによって作り出された快適かつ身軽に動くことができる精密な仕組みのすべてがコンパクトに収納されている。やや露出の多いシンプルかつスポーティーなデザインの服装にしか見えないこともない。もしかしたらテクノロジーとは無縁のこの惑星アディオスの住人から見ても同様だったかもしれなかった。
あっちゃー、こりゃまた見事にやっちゃったわね。
心配していた通りのことが起こっているのを目視でも確認すると彼女は困惑のため息を漏らした。地面をえぐるようにして宇宙船が滑った軌跡が残っている。衝突地点から最終的に停止した場所まで引かれているその溝の最初の方で一人の若い男が地面にうつ伏せの状態で倒れていたのだ。少し離れた場所では逃げようとした姿勢のまま馬が静かに体を横たえている。当たりどころが悪かったのか全身を宇宙船の底部に完全に押しつぶされて絶命していた。注意を男の方へと戻す。その瞬間、ほんのかすかなうめき声を上げるのが確かに聞こえた。まだ生きている。大急ぎで船内に取って返すと、緊急用の簡素な担架を引っ張り出して、ぐったりとしたままの男の体をそこに乗せた。
さすがに重たいわね。いい？まだ死んじゃダメよ。
そうあえて警戒に呼びかけるものの男に聞こえた様子はなかった。船内へとどうにかこうにか担架を運び込んでから優に30分ほどが経過していた。自動制御の医療用ロボットがレーザーメスで瀕死の男の肉体に大胆に切れ目を入れる。繊細で機敏な複数のアームが人工知能の明敏な判断に忠実に損傷した組織や臓器、骨、血液を腎臓のものと着々と置き換えていった。必要な大部分の処置が完了し、傷口にはバイオ修復溶液や組織を再構成するナノマシン各種が適切に塗布されていた。優秀な機械の医師団の活躍を前に特に手を出すこともできず、目視用のディスプレイパネルを眺めていた彼女は、不意にその画面がちらつくのに気づいた。
いよいよってとこかしら。
室内灯や空調装置など、落とせる部分は落としていたものの、墜落の原因にもなった船内の動力すべてを司るジェネレーターの故障による電力供給の不調が限界に達しつつあるのが感じられた。死人のおぼつかない状態で明滅する生命活動のインジケーターが動力が途絶えつつあるために弱まっていく。一瞬躊躇した後、彼女は意識を服に集中させると精神官能による操作で生体エネルギーのブースターを一気に稼働させた。彼女の伸びやかな死体を張り付くように覆った布地からかすかな光が浮かび上がる。屋外活動用の街灯部分をワンタッチで切り離すと、アンダーウェアのみの状態で治療台に横たわる男の上へとそっと覆いかぶさるようにして身を横たえた。 カモン、頼むわよ。死なれちゃ、それなりにヤバいんだからね。
目を閉じたまま眠るように横たわっている男の引き締まった筋肉の盛り上がりを感じながら、両腕を、両足を絡ませる。そのまましばらく時間が過ぎた。動力が落ち、緊急用のライトだけが残った船内で、彼女の全身から発する穏やかな光が男の体を包み込んでいる。宇宙船は地面に衝突し、滑って若干傾いたまま停止し、集落から離れたその場での出来事にまだ誰も気がついていなかった。目の前にあっという間に宇宙船の底面が広がる。視界を覆い尽くされる。エンジンの排煙の匂いが鼻につき、強烈な熱気に驚いたところで、激しい衝撃に全身を揺さぶられた。分厚い壁に思いっきり叩きつけられたような痛みを感じたはずだったが、不思議なことに意識が朦朧として、そこから先の記憶が定かではない。そんな中、確かに感じていた。ゆっくりと、一度死んで生き返るかのごとく、深い眠りの底から目覚めつつある意識の中で、全身に覆いかぶさり、妖艶に死体を絡めてくる暖かくて心地の良い存在を、じんわりと凍りついて冷え切った体が溶かされるように。
目が覚めたようね。
ふと気がついたら、そんな声が頭上から聞こえた。体を起こそうとするものの、鈍い痛みとしびれるような感じがして、思うように動かない。
君は一体。
目をしばたたかせながら手をついて苦しげに身を起こすと、横たわっていた救護ベッドが自動で角度を変えて巧みに動きをサポートした。まるで人間のような動きに彼は驚きを隠せなかった。
エリーよ、気づいてると思うけど、この星の人間じゃないから。
そうさらりと確信を漏らしながら、軽快な口調で答えてみせる。
そりゃあまあそうなんだろうな。俺はロンド。
二人はお互いシンプルに自己紹介を済ませると、明るさを取り戻した船内の救護室で向き合った。宇宙船の墜落の原因となったジェネレーターの故障は、ロンドが目覚めるまでにエリーが簡単な応急処置を済ませてある。
確か空を飛ぶ船に潰されたはずだったが。
それについては悪かったと思ってるわ。どうしてもっていうか、船の動力部が不調だったのよね。
言葉とは裏腹に、そう悪びれてもいない彼女を見て小さくため息をつくと、ロンドは両腕を持ち上げたりして、思いのほか怪我の程度が軽いことに気づき、目を細めた。
何かしたか？
何かって何かしら？
いや別に、どうも軽症だと思ったんだよ。
鋭く疑惑の視線を向けてくるのを軽く微笑んで見返す。
応急手当くらいはね。
そりゃどうも。
確かに相当な規模の負傷をしたはずなんだが、そんな思いはふと遮られた。目の前でゆったりと壁に寄りかかり、胸の前で腕を組み、軽く両足を交差させるようにして立っている彼女の全身の死体の生めかしいラインを際立たせるようにぴったりと覆った服装に、思わず視線を引き寄せられたのだ。肩口までのごく短い袖から二の腕が伸び、豊満な両胸の膨らみを包むタンクトップは腹部を露出して途切れ、さらに丈の短いホットパンツから魅惑的にすらりと伸びた太ももへと続いている。
今後定期的な診断が必要になるから。
エリーのつぶやくような声にふと現実に意識を戻し、視線を上げると彼女と目が合った。凝視していたのを気づかれたか、ロンドは慌てて視線をそらす。 一体どういうことだ？
内緒よ、いろいろと。教えられないことの方が多いからあれこれ聞かないでね。
そう言いながら彼女は体を素早く滑らせると、いまだにつらいのか救護ベッドに腰掛けたままのロンドの隣に身を寄せ、体を持たせかけた。
なんだよ。
別に。私に対して怯えないのね。この星の住人じゃないみたい。
そんな風にあけすけに問いかける彼女のいぶかしげな視線に、この星の人間みたいとはなんだと憮然とした様子を見せながら、ロンドはすぐそばにある彼女の死体の素肌のきめ細かさまで感じられるほどのみずみずしさに息を呑んでいた。
まあな、事情はこっちにもあるんだよ。俺は集落の自警組織の代表でもあるし、ギャラクシーレギオンとフロンティアグラッドの対立についても。
マジで？いいわねそれ。
なぜか急にその言葉に激しく食いついたエリーがすらりと伸びた美脚をぶつけてくるのに、ロンドは困惑する。そんな彼の胸中など知らぬかのように無視して、エリーは冷酷に宣言するのだった。
あなたをこのまま野放しにはできなくなったわ。いろんな意味で。
目を細め、口元をにやりとつり上げて、今すぐに鎖でもつなぎかねない勢いでそんな物騒なことを言う彼女の様子に、ただならぬものを感じながら、ロンドは思うのだった。我ながら惑星アディオスの血を濃く受け継いだ人間の悪い予感は当たるものだと。
勘弁してくれって言ったって。
ダメに決まってるでしょ。あなたの命だってかかってるんだから。
そう言いながらエリーはロンドの胸のど真ん中をそっと指先でついてみせた。その婉曲なヒントが通じたのか、ロンドは先ほどからまるで鼓動を感じない心臓の動きを理解すると、観念して背後に身を投げ出した。